というわけでインターFMほぼ週刊日本文化デザインフォーラムナイト、今週は日本文化デザインフォーラムというプロジェクトを紹介しています。その4日間にわたる特集のゲストというよりも、まあ、今週のホストですね、日本文化デザインフォーラムの代表幹事アーティストの日比野勝彦さんです。日比野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今夜もよろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方ゲストにお越しいただいております。同じく日本文化デザインフォーラムのメンバーであります日本顔学会の会長の原島博史さんです。原島先生とお呼びしてよろしいでしょうか。
いやいや、さんで
さんでよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日比野くんね、昨日聞いてましたよ。
あ、昨日聞いてました。
かっこいい。
あ、昨日聞きましたか。
はい、すごいかっこよかったね。普段バカ話しかばしていないあの二人が
もう、ね、
こんなマイクの前に立つとこんなかっこいいことを言うなんて、本当に日本文化デザインフォーラム素晴らしいところだ。
素晴らしいですか。
いや、今日はちょっと始まりました。昨日に負けないように
かっこいい話を。はいはい、ちなみに普段日比野さんと尻上がりさんってどんな話をしているのか、ちょっと暴露的に。
いやいやいや、
言えないですか。
いや、こんな席ではとても言えない。とても言えないです。
そうですか。失礼いたしました。
あと2時間ぐらい深夜にもうちょっとなったら
なったらですね、はい、P 連発でちょっとお話ができるんじゃないのかなと思うんですけど、はい、さて、あの日本顔学会というのがあるのを私ちょっと失礼いたしました。全然あの知りません。
これね、
ということなんです
けど、原島先生が作った学会なんですよ。
作ったということなんですよね。はい、でもともとその原島さんのご専門は情報工学ということで、はい、まあ、東京大学をメインに長年研究活動を行っていて、一昨年まで東大にいらっしゃった。
はい、東京大学メインということで45年間、はい、18の時に大学に入って、その後45年間留年し続けましてようやく卒業が一昨年許された。
そういう、はい、長きにわたる、
はい、
随分いましたね東大に。
長かったですね。
そうですか。いかがでしたか東大は。
いや、いいとこですよ。
あ、そうですか。
緑も多いしね。
はいはい。なるほど。
その中でもその林間さんの情報っていうものは相当世の中変化しましたね。情報ツールとかね、環境がね。
まあ、一般的にその、まあ、情報の伝達ということでいうと、まあ、デジタル化といいますか、はい、そこだと思うんですけど、はい、原島先生の目から見て一番変わったその情報の情報工学的にっていうんでしょうかね、この45年間で変化したことって何なんでしょうか。
そうですよね、昔だったらね、やはり電話ぐらいだったよね。
はい、電話でした。
それが今ほとんどもう電話というよりも文字になってしまった、うん、
はい、
で学生見てるとね、今日これからどこで飯食うっていうのをコンピューターでタイプライターを打ってるわけね。
はいはい、
いわゆるチャットやってるんだけれども、はい、で誰とやってるんだろうと思って見るとすぐ隣にいる人とチャットやってる。話せばいいのにね。
ですよね。
右向いて話せばいいのに。
まあ、ある意味そういう面では隣にいる人も地球の裏側にいる人もみんな同じ距離になっちゃった。
同じになっちゃった。
っていうことなんでしょうね。そしてでも気になるのがその顔学会。
はい。
っていうんですか、
はい、
これが一体何なのかというのがものすごく個人的には気になるんですけど。
よくね、はい、人相学と間違えられるんですよ。
いや、と思いました。
でも人相学じゃなくてきちんとした科学です。
うん、具体的には
いろんな人がいる、どういう人がいるかというので言うと分かるんだけれども、例えば心理学、うん、人類学、それからメイクの現場の人、
はい、
それから警察の人もいます。
へー、
モンタージュ写真の作り方とか、はいはい、白骨死体からどうやって顔を復元するか、
うん、
でそれでみんな顔というテーマで集まってやろう、
うん、
科学的にやろう、顔学という学問体系ができるといいな、
うん、
それが日本顔学会です。
うん、それは日本独自の取り組み。
そうなんですよね。顔学会できた時に他の国ではどうなのかって聞かれたんだけれども、ないんですよ。
あ、ないんですか。
日本だけ。顔学という言葉もちろん日本語だけれどもその時できた、はい、これの英語訳困っちゃったんですよ。
はい、
まあ、しょうがない、フェイススタディーズって
そのままですけども、
分かりやすい、
そのままです、
はい、
そんな顔学と情報工学をご専門になさってる原島先生なんですけども、うん、まあ、今週はその日本文化デザインフォーラムについてお話をしていくということなんですが、原島先生は現在の日本文化というものをどんなふうに現在のお立場からご覧になっているんでしょうか。
あのね、僕の専門はもともとコミュニケーションなんですよ。
はいはい、
でコミュニケーションの立場から顔に関心を持ったんだけれども、日本文化よく言われますよね。ヨーロッパの文化、西洋の文化は石の文化だと。
そうですね。
それに対して日本は、はい、木の文化だと、はい、僕は人の文化だと。
人の文化、
人から人に伝わっていくのが日本の文化の特徴、
うん、
でまさにコミュニケーション、
うんうん、
過去から現在へのコミュニケーション、現在から未来へのコミュニケーション、それが日本の文化だろうと。
なるほど、そのご指摘聞いて日比野さんいかがですか。人の文化ということをおっしゃってました、
ね、だから資源が、うん、まあ、その地球の資源ね、石油とか鉱物とかっていう資源で国が成り立つこともあるし、はい、でまあ、建造物でね、その国が成り立つもあるんだけども、まあ、今原島さんの話聞くと、じゃあ日本の、ちっちゃな、ね、島国の資源は何かっていうと、人であると、
人っていうことですよね。で
その人と人との、まあ、フェイス2フェイスの顔を合わせた時の情報交換の能力、うんうん、をこれから日本の資源にしていこうっていうことも顔学会できっと話されて、うん、行ったりすると、次の本当こうコミュニケーションとか、うん、次のこう資源っていうのは何かってことが見えてくるかもしれないですね、
うん、それから重要なのは文化ということで、重要なのは世代間のコミュニケーションね、はい、
世代間のコミュニケーション、う
ん、文化デザインフォーラムにね、亡くなってしまったんだけれども、野村万之丞さん、狂言師の
方、はい、若くしてね、亡くなりましたね。
で、まあ、すごく文化デザインフォーラムで親しくしてもらったんだけれども、彼が言うにはね、狂言の世界では父親からは芸は学ばないんだと、
うん、
おじいさんから学ぶんだと、
うん、
父親だとやっぱりその父親は第一線でやっている、とてもそんな時間がない、
はい、
子供から見ると反抗してしまう、うん、学べない、うん、おじいさんから学ぶという、うん、これ素晴らしい、
うん、
考えてみたらこれが日本の文化だったんじゃないのかなと、
一つ世代を置いて、
だからそうすると、僕これから高齢者ですからね、はい、もう法律的には高齢者になってますからね、
まさに
やる気満々ですけど、
孫の世代に文化を伝えていく出番が来た、
うん、あ、そういうことですね、
うん、
あ、でも日本ってやっぱそういう国だったんですね、一世代置いて何かを伝える、
うん、それが重要だろうと思う。
なるほど。そうだね、ツイッターとかああいうのってどんな風に、うん、ちなみに
僕ツイッターやってますよ。
あ、そうですか。
まあでも僕のツイッターは珍しくて、
はい、
1日1回しかつぶやいてない。
あ、そうですか。
1日1回
一つぶやき、
うん、一つぶやき、誰もフォローしてないフォローゼロ
1回しかつぶやかない、その心は何かあるんですか。
いや、だって1日1回だというふうに思うと、後からつぶやきたいことが出てくるわけ、
うんうんうん、
つぶやいちゃったらそれは単なる消費になっちゃう、
うんうんうん、なるほど、うん、
制限するっていうのは大切なことです。これは文化ですよ。
あ、制限するのも文化、
うん、文化。
あ、
だ、いや、だってツイッター自体140文字に制限されているから意味があるんじゃない。
確かにそうですね、うん、そうですね、まさにそうですね。いや、でもなんか今日は代表幹事こうかっこいい会になってきそうな感じがしますよね。
顔学会の、
そうですよね。でもそのデザインフォーラムの方でお二人は何かコラボレーションといいますか、今まで一緒に会議をなさったりとかってのは
何やったかな。もうずっと一緒だから何やったか覚えてないんだけど、
ね、まあ、こういう感じで 2,3 人でシンポジウムっていうのは
もうしょっちゅうやってるし、ね、それから屋久島一緒に行ったよね。
ああ、そうですか、
はい、行きましたね、
楽しかったよね。
なんかこう今後二人でこの会議、このフォーラムでやってみたいことみたいのは。
楽しいことだったら何でも、
ね、何でも、
まあ、原島さん18歳ですからね。
そうですね、
みんなね、僕18だから文化デザインフォーラムみんなお兄さんお姉さんなんで、綺麗なお姉さんたっぷりいますからね、
はい、なんかとても楽しい協会になるんじゃないかなという気がするんですが、まあ、せっかく今日はですね、その日比野さんと原島先生がいらっしゃいますんで、コミュニケーションをではキーワードにですね、はい、番組後半はですね、日本文化についてトークを展開していこうと思っています。その前に1曲聴いてください。